私の住む夏宵町の丘の上には瀟洒な洋館がある。まるで古い映画にでも出てくるような建物に私は小さい頃から憧れていた。その洋館に誰かが引っ越してきたらしいと聞いたのは一週間前の日曜日のこと。私はそれから迷いに迷って今日行動に出た。挨拶するぐらいなら変に思われないよね。あの館に引っ越してきたのは一体どんな人なのか、どんな理由であの館を選んだのか、私の頭の中ではまだ見ぬ住人のドラマティックなストーリーが展開している。ここはぜひともお近づきに、なんて考えてしまうのははしたないだろうか。けれど、私はもうこの好奇心を抑えることなんてできない。お菓子も買ってきたし、うん、大丈夫なはず。これで3回目。やっぱり留守なのかな。もしかして麗しいお嬢さんが午後のお茶の後お昼寝してたりとか。実はものすごい偏屈なおじいさんで人に会おうとしないとか。気になる。私が妄想をかきたてられるのにも訳がある。この館の住人の姿を見たという噂を全く聞かないのだ。何度か人の出入りはあったようなのだけれど、どうにも館の主ではなかったらしい。
ああ、もう、気になるよ。
いけない、ダメ、と思いつつ、私の手は扉の取っ手に伸びる。いやいや、開くわけないよね、と思ったのに。
開いた。どうしよう。
常識的に考えてここはそっと扉を閉じて帰るべきだ。もしくは館の主が現れるのを待つべき。でも私の心は好奇心とこの不意に訪れたチャンスへの誘惑に抗いきれない。
ごめんなさい。
何の香りだろう。不思議な香り。
あの、お邪魔します。こんにちは。
これ、全部人形？
すごい。こんなにたくさんの人形、初めて見た。ん？何かの作業台かな？ここ、何の部屋なんだろう？
君は誰だい？
ごめんなさい！
ん？名前を聞いたのだけれど。
ごめんなさい。私、泥棒とかじゃなくて。
驚かせて悪かった。玄関の鍵は壊れてるんだ。今日の夕方修理の人が来るから、そのままにしておいたんだ。
お部屋を覗いたのも、全然やましい気持ちがあってのことじゃ。
見事な人形ばかりだろ。まあでも、今はこういう人形を好む人も少なくなってしまったんだが。
あの、怒ってないんですか？
何を？
私が勝手に入ってきたこと。
君ごときが入ってきたところで、この館の中じゃ何もできないさ。
ごとき？
それで、君は誰なんだい？
私はこの町に住んでる、宇野花小鳥と言います。
小鳥ちゃん。で、一体何の用でこの館に？
こ この洋館に一体どんな人が越してきたのか知りたくて。
好奇心旺盛なんだね。いいだろう、教えてあげる。私の名前はモニカ、魔女だよ。
ま、
そうか、日本では魔女は珍しいか。
珍しいとかそんな問題では。
ああ、もしかして怖い？
いえ。
うん、腹が減ったな。
モニカ、もう昼ご飯食べた？
やあ、小鳥ちゃん。今日のサンドイッチの具はハムとポテトサラダかな。
当たり。いつも不思議なんだけど、どうしてわかるの？
この館には結界が張ってあるからね。館の中に入ったもののことは何でも手に取るようにわかるよ。
本当かな。
洋館に引っ越してきたモニカは自分のことを魔女だと言うけれど、本当のところはわからない。でも不思議と勘のいい人だった。
それより腹が減っているんだ。早速食べさせてくれないか？
待って、今紅茶を入れるから。
ダメだ、待てない、
もしかして朝食も食べないで仕事していたの？
そうだ、食べるのをすっかり忘れていた。
もう、
今日の子はよく喋る子でね、いろいろと思い出話を聞いていたんだよ。
この人形が？
ああ、頬にひびが入っていたんだ。どうやら生まれたばかりの赤ん坊の寝返りの拍子にベッドから落ちてしまったかららしい。
でも綺麗な顔してるよ。
そこは私の腕の見せ所だよ。彼女を綺麗な姿で赤ん坊のところへ返してやりたいからね。
モニカは人形の修復を生業としている人だった。この館にあるほとんどの人形はモニカの修復を待つ子たち。とても腕がいいと業界では評判で、もう数ヶ月先まで予約が埋まっているらしい。
ねえ君、何だったかな、その赤ん坊の名前は。ああそう、リリカちゃんか。素敵な名前だね。きっと君と生涯を共にすることになるだろう。
彼女はまるで本当に人形と会話しているように見える。何でも魔女だからできることらしい。本当に不思議な人だ。
あのね、モニカ、仕事に夢中になるのは悪いことじゃないけれど、食事をおろそかにするのはダメだよ。体を壊したらせっかくの仕事もできなくなっちゃうんだからね。
わかった、君の言いたいことはよくわかったよ。だから早くサンドイッチを食べさせてくれないか？
全然わかってない。せっかく山下さんだっていつもおかずを作り置きしてくれてるのに、忘れたとか言って食べないじゃない。
それは悪意はないんだ。彼女のご飯は美味しい。彼女の家事はまさにプロの仕事だ。それに気づいたら君がいるから、最近は食べ忘れることも少ない。
当然です。私が何のためにここに通ってると思ってるの？ハウスキーパーの山下さんだけじゃ手に負えないからなんですからね。
なんだ、小鳥ちゃんは怒ると話し方が変わるな。
食事はもう少しお預けです。
なんでだ。
山下さんの作ったおかずを温めるの。それからサラダも用意して紅茶を入れて、あと15分は待っててね。
私はサンドイッチが食べられればそれで。
それがダメなの。ちゃんとたくさんバランスよく食べないと。
はい、
どうぞ。
いただきます。うん、うまい。
ハムとポテトサラダはね、うちのサンドイッチの定番なの。お母さんがいつもお弁当に入れてくれるんだ。
そうか。この前の卵のは？
卵のサンドイッチは私だけの特別だってね。お母さん卵とマヨネーズの組み合わせが好きじゃないんだって。
へえ、珍しいな。
私には何でも食べるように言うくせに、お母さんってば好き嫌いが多いんだよ。モニカは？
私は食べられれば何でもいいが、匂いの強いものはあまり好まない。仕事するとき臭い息をこの子たちに嗅がせたくはないからね。それに魔法にも支障をきたす。
魔法ってこの不思議な香りのこと？
そうだ。この香りは人形との感応能力を強くする、より深くこの子たちと会話をするために必要なものだ。
会話？モニカはこの人形たちと一体どんな会話をしているのだろう。もしかしてモニカは人形とお話ししたくて今の仕事を始めたの？
そうだよ。
モニカって本当に人形が好きなのね。
さあどうだろうね。好きかどうかなんて思ったことないよ。
え？びっくりした。こんなに人形に対して愛おしげな顔を見せるのに、そんなことがあるんだろうか。
小鳥ちゃん、君はさ、会話って何のためにあると思う？
どうしたの？いきなり。
いいから答えてごらんよ。
意思の疎通っていうか、コミュニケーションのためじゃないの？
うん、なるほどね。君らしい答えだ。確かに君の言う通りだよ。会話をすれば容易にコミュニケーションが成り立つ。
それ以外に何があるの？
私が会話に求めるのは情報の収集だ。
情報って何の？
それはもうあらゆるものさ。君だってそう。君が何を好いているか嫌っているか、君の家族はどんな人か、君の学校での成績なんてのもね。
そんな情報必要なの？
大抵の情報は不必要なものさ。何の役にも立たない。だが君の好きなものを何も知らない私と知っている私、どっちが君にとって有意義かな？
それは知っててもらった方が嬉しいけど。
結局のところ人は多くを知っていた方が有意義だということだ。学校で勉強するのもそのためだろう。だからね君、科学も嫌わずにもっと積極的に勉強するといい。この先何があるかわからないぞ。
科学なんて何に必要かわかんないもん。あれ？ってことはモニカは情報をもらうために人形とお話ししてるの？
そうだ、そこだよ。私がこの子たちと話すのは情報収集の一つに過ぎないんだ。好きか嫌いかなんて不必要だろ。
そんなことないと思うな。だって自分のことを好きでいてくれる人と話した方が絶対楽しいもの。たくさんおしゃべりできちゃう。モニカ？
それは盲点だった。確かにそうだな。小鳥ちゃん、君は見かけによらずなかなか頭がいいらしい。
今ものすごくバカにされた。
していないさ。そうか、そうだよな。これは改めていかねばなるまいな。友好的な姿勢だけでは足りないのだな。どうにも人間というのは感情的な生き物だ。その人間を模倣した人形に感情がないわけがない。
モニカ、あなたって本当に変な人ね。
ん？君にとっての変が私にとっての常識なのだから仕方がない。
うん、
さてと、午後からも頑張らないとな。紅茶も美味しかったぞ、小鳥ちゃん。
本当に味わったんだか。
さて、君、どこが痛いかな。
始まった。
そうか、よし、わかった。最善を尽くそう。作業の間、君の話をしてくれないか。そうだな、君の作り主はどんな人だった。
こうなるとモニカは作業に没頭してしまう。私は大して相手にされていないけど、私はここに来てモニカと話をするのが好きだった。自称魔女の変わり者。あなたは一体どうしてこの町にやってきたのだろう。ねえモニカ。
ん？
人形と話して何の情報をもらうの？
どうしても知りたいことがあってね。それを知っている子に会えればと思ってこの町にやってきたんだ。
知りたいことって？
それは秘密だよ。君は知らない方がいい。知ったら怖くてここには来られなくなる。
ん？その2週間後、事件は起きた。
そう、そうか。君の故郷は雪国なんだね。私が前に住んでいた場所もよく雪が降る町だったよ。
モニカってば。
小鳥ちゃん、今日はもう来ないかと思っていたよ。
モニカ、事件のこと何も知らないの？
事件？
町で女の子が行方不明になったって事件だよ。モニカがなんて言われてるか。
へえ、興味深いね。ぜひともその事件の詳しい内容を教えてもらえないか。
モニカ、あなたね。
いいから詳しく話して。
だから小学生の7歳の女の子がいなくなったの。一昨日の夕方、塾から帰るところまでは目撃証言があって、でもその後家に帰ってこなかったんだって。一昨日の夜から警察が探してるけど、もしかしたら事件じゃないかって言われてる。だってこんな小さな町でいなくなるなんておかしいもの。それでね、誰かがあなたが怪しいって言い出して、モニカが女の子をさらって人形にしてるって。
うん、そう。
そうって、あなたが疑われてるんだよ。ひどいと思わないの？
人間の心理としては至極真っ当なものだ。こんな町外れの館に引っ越してきた得体の知れない人間のもとへわざわざ通う君の方が変わり者だよ。
それは。
それにしても、そうか、事件は起こったか。思ったよりも早かったな。
モニカ？
さあ仕事をしないと。ねえ君、聞いたかい？もしかしたら君に新しい仲間ができるかもしれないね。怒らないでくれよ、私だって。
モニカ！
ああ、ごめん。君の存在を忘れていたよ。で、君はそれだけ伝えにここに？とても有意義な情報だったよ。ありがとう。
どうして怒らないの？
逆に聞こう。どうして私が怒る必要がある？噂は噂だ。私に害があるわけじゃない。ああ、山下さんが来てくれなくなったら困ってしまうか。
そんなこと言ってるんじゃないよ。だって辛くないの？理由もなく誰かに悪口言われて、そんな。
さてね。でも君の気持ちはわからなくもないよ。君は私が捨ててしまったものを全部持っている。純粋で優しい、正しい心の持ち主だ。
それじゃあまるでモニカが正しい心の持ち主ではないみたいだ。私は途端に彼女の考えていることがわからなくなる。わずかでも親しくなれたと思っていたから、突き放されたような気持ちになった。
小鳥ちゃん、しばらく私は作業に集中する。帰るとき声をかけなくていいからね。
それきり彼女は何も言わず、ひたすらに手を動かし続ける。きっともう私がここにいることも忘れているだろう。帰る前に掃除していこうかな。モニカは本当に生活能力がない人で、本やら何やらいつも出しっぱなし。そんなところが可愛いと思っていたけれど、今は違和感を感じ始めてる。生活能力がないというより、生きる方法を覚えようとしていないような。もう要所ばっかりだから、アルファベット順に並べることしかできないんだよね。英語じゃないと途端にわからなくなるし。落としちゃった。あれ？これ新聞記事？どこかに挟まってたのかな。何これ？新聞記事の内容は18年前に夏宵町で起きたという事件だった。幼女連続誘拐事件。なんでこんな記事を、モニカが。女の子をかどわかして生きたまま人形にするの。商店街で聞いた馬鹿げた噂を思い出した。ここのところ毎日学校帰りに妖怪に通っている。今日は仕事を終えたばかりの山下さんと入れ違いになった。山下さんの話では、モニカはろくに寝ておらず、物も食べていないようだということだった。今日こそはたくさん食べさせてやるんだから。私は半ば使命感に燃えて、お玉でスープをかき混ぜる。山下さんは、自分は雇われた身だから差し出がましいことは言えないだなんて言うけど、そんなのってないよ。山下さんも私も心配してるんだってこと、モニカにもちゃんと分かってもらわないと。
モニカ、食事ができたよ。モニカ？
モニカ！モニカ、しっかりして、モニカ！聞こえる？ねえ、私よ、モニカ！モニカ！先生、ありがとうございました。軽い疲労か。 起きたら今度こそ何か食べさせないと。それから山下さんに連絡して、朝から来てくれるといいんだけど。そうだ、私が今日のうちに買い物しておいたら山下さんの仕事も減るかな。モニカ、顔真っ青。どうしてこんなになるまで何も言ってくれなかったの。私、自分が歯がゆいよ。あ、誰？あなた？
ベッドの横の棚の上に大きなアンティークドールが置いてある。モニカの作業部屋にある人形たちとは明らかに出来が違っていた。何かを訴えるようなガラスの瞳から目を離せない。
その子は喋らないよ。
モニカ！目が覚めたのね、モニカ。
今何時だ？
時間なんてどうでもいいから。あなたろくに寝てなかったでしょ。
なんで君が怒る？
怒りたくもなります。無茶ばっかりして。
仕方ないだろう。仕事をしなくてはいけなかったんだ。
何か大変な仕事でもあったの？
いや、一人でも多くの子を治してあげなくてはならなかったから。
どうして？
時間がないからさ。
時間って何の？
そういえば、あの子のことを見ていたね。気に入ったのかい？
え？うん。なんだか今にも喋り出しそうな気がしただけ。
まさか。喋るわけがない。
どうして？
あの子は一度も私に答えたことがない。どんなに強い魔術を使ってもね。本当に何もないのか、私と会話したくないのかは知らないが。
そうなの？なんだかモニカに似ているような気がする。
どこが？
モニカ？
あ、ごめん、何でもない。ただ価値のある人形だってことは間違いないよ。いろんな意味でね。
ねえモニカ、なんだか変だよ。この間からどうしたの？こんな無理な仕事をして倒れたら意味がないじゃない。
あ、私に構わず出ていいぞ。
うん。お母さんからだ。もしもし？あ、ごめん、モニカのところ。うん、もうすぐ帰るよ。でもどうしたの？いつもは遅くなっても何も言わないじゃない。え？また女の子が行方不明に？でもまだ事件だって決まったわけじゃないんでしょ？怪しい人？その人が犯人なの？
小鳥。
あ、ごめんモニカ、もうちょっと待って。
女の子がいなくなった場所は？
もしもし、お母さん、その子どこでいなくなったの？あ、そっか、そうだよね。分かってたら騒ぎになるわけないか。じゃあその怪しい人は？そう、分かった。うん、すぐ帰るから心配しないで。大丈夫、暗い道は通らないよ。モニカ、小学校と教会の近くに怪しい人がいたんだって。私ももう帰らないと。お母さんが。モニカ、起き上がっちゃダメだよ。まだ安静にしてないと。
すまない、用事ができたんだ。
何バカなこと言ってるの。そんな真っ青な顔して 動けるわけないじゃない。
大事なことなんだ。なんで。
ほら、無理をするから。ベッドに戻って。決めた。私今日ここに泊まる。
君が？
だってじゃないとモニカがまた無理をしそうだもの。それに危ない夜道を帰るよりずっと安全でしょ。決めたからね。一晩中見張ってるからもう起きようなんて思わないでね。ほら、立てる？
すまない。
ううん、モニカが無理をしなければいいの。さてと、もう少し眠った方がいいんじゃないかな。
いや、何か食べたい。
本当？食欲があるならよかった。待ってて、今用意するから。スープはまだたくさん残ってるし、山下さんが買ってきてくれたヨーグルトもあるはずだよ。
そうか、君も一緒に食べるかい？
あ、そういえば私も何も食べてなかった。
なら私の食事の相手をしてくれ。それぐらいは頼んでもいいだろ。
もちろんだよ。すぐ用意するからね。美味しかった？
うん、美味しかった。ずいぶんと長いこと物を食べていなかったような気がするよ。
当然です、あんな生活して。
怒らないでくれよ。私なりに真剣に仕事に向き合ったんだ。
仕事が充実してるならいいけど、でも今日はたくさん食べてゆっくり眠ってね。
そうだな、そうしよう。
じゃあデザートのヨーグルトね。山下さんが蜂蜜で食べてって。
すまないが。
どうしたの？
いちごジャムを取ってきてくれないか？ヨーグルトにはジャムをかけて食べるのが好きなんだ。
そうなの？なんだ、じゃあすぐに取ってきてあげるね。
ごめん。
ごちそうさま。
ああ、ごちそうさま。
さあ、片付けてしまうからモニカは横になって。
聞いてきたか。もう何も考えずに眠ってしまえばいい。どうせ朝には全て終わっている。いや、終わらせる。
何の音？モニカは何をしようとしているの？確かめたいのに眠い。眠いよ。
さようなら、小鳥。君といる時間はなんだか不思議な気分だったよ。もしかしたらこれが楽しいっていう気持ちだったのかな。
頭痛い。私どうして？モニカ？モニカ？モニカ！いない。どうして？モニカ！ねえ、返事をして！モニカ！いない、いない。あんな体でどこへ行ったの？そんな。 意識を失う直前のモニカの声だけ鮮明に覚えてる。
さようなら、小鳥。
何がさよならなの？どこへ行ったの？誰？待って！もう一度私を呼んで！どこにいるの？ここ？
小鳥ちゃん？
モニカ？うん、違う。あなた誰？どこにいるの？
小鳥ちゃん、さっき私に気づいたでしょ。
あ、人形さん？なんで、どうして喋ってるの？モニカがあなたは喋らないって。
驚かせてごめんなさい。私はニコラ。私がモニカに話しかけたら、もうあの子を止められないと思ったの。
ニコラさん、あなた誰なの？
私はモニカの姉であり妹。かつてはモニカの半身だった。今はただの亡霊。
もしかしてモニカは双子なの？
だったの。今は違う。あの子は生きていて、私は死んでいる。ねえ、お願い、モニカを助けて。
でも、モニカはいないの。
モニカは、あの男のところへ行ったんだわ。私とモニカの父親、ゲオルク・ハグマイヤー、狂気の人形師。18年前、夏宵町で起こった事件を知っている？そう、幼女連続誘拐事件。あの時誘拐された女の子は全てゲオルクによって命を絶たれ、その骨を、皮を、髪の毛を使って人形に仕立て上げられたの。ゲオルクは本物の天才だったわ。神は確かに彼に才能を与えたけれど、自分の才能に溺れたゲオルクは、自分こそが選ばれた人形師だと思い上がってしまった。彼は、生きた人形を作り出すことこそ自分の使命だという愚かな考えに取りつかれてしまったのよ。陶器の肌にも、ガラスの瞳にも満足できなくなってしまった。わかるでしょ？何が起こったか。ゲオルクはやはり天才だった。自分の犯した罪を完璧に隠した。でも、私とモニカは知ってしまった。どうしてかって。そう。私たちもゲオルクの人形の材料にされたから。私は死に、モニカは逃げ延びた。モニカは周囲の大人に訴えたけれど、その時にはもうゲオルクは姿を消してしまっていて、証拠も見つからなかったの。あなたも、うすうす気づいていたでしょ？モニカの魔法は本物。あの子は人形と話すために魔女になったの。多くのものを捨ててね。そして人形から話を聞いて、少しずつゲオルクに近づいた。
そんなことさせない。絶対に。
あの子を助けて。
できなくても絶対に止める。
私が探すべき場所は小学校か教会、この二つしかなかった。 最後にモニカにヒントを与えてしまったのは私だ。間違いない。私がモニカならどっちへ行く？どっちの可能性の方が高い？小学校の敷地は広い。人一人を探すのは難しい。しかも今は昔と比べてずっとセキュリティが厳重なはず。ゲオルク・ハグマイヤーがどんなに天才だったとしても簡単に入れるはずがない。
教会しかない。モニカ！開かない。他に入り口は？入り口。モニカ！入り口なんて探してる暇ない。石。大きな石は？割れた。大丈夫。私一人なら十分くぐれる。こんなの今はどうだっていい。モニカ！モニカ！モニカ！ダメ！
小鳥。なんで？
モニカ！もうやめて！
来るな！
ダメだよ！モニカ！
今日で終わるんだ。全部。もう私が終わらせる！
モニカ！
返せよ。ニコラを返せ！あの子だけ見つからなかった。他の子たちが教えてくれたよ。お前が、一番上等な出来の一体だけ持って行ったって。あの子を、ニコラを取り戻すために私はここまで来たんだ。
違うの、違うんだよ。
絶対に取り戻す。なんで？小鳥、小鳥、どうして、なんでなの、小鳥。
あの人、もう壊れてるって。ニコラが。
ニコラが？
あの人と同じ場所に行かないで。わかるでしょ？人を殺したら、もう、戻れないんだよ。
だからなんだって言うんだ。これからもあいつは人を殺し続ける。なら私が止めるべきじゃないのか。それが私が生き残った意味じゃないのか。
違う。本当はもっとちゃんとニコラの言葉を伝えたかった。じゃなきゃあんまりにもモニカが辛いよね。でもその時の私は使命を果たせたと思ってすっかり体の力が抜けてしまったんだ。
小鳥、目を開けてくれ小鳥。警察。
間に合った。そうして私は全ての意識を手放した。
あ、ニコラ、あなた、ニコラね。
よくわかったわね、小鳥ちゃん。
わかるよ。モニカとそっくりだけど、モニカよりお姉さんって感じがする。
そうね。どちらかというと私が姉かもしれないわね。あの子は感情表現が未熟なまま成長してしまったから、ちょっと幼いところがあるでしょ。
可愛い感じがする。
小鳥ちゃん、本当にありがとう。モニカを助けてくれて。
ううん、助けることができたとは思ってないよ。今回は体当たりで止めたけど、次にモニカがあの人を殺そうとしたらもう止められないよ。
次はもうないわ。
どうして？
モニカは人を殺すことの恐ろしさを知ってしまったから。 あなたを利用するような形になって本当にごめんなさい。でもあなたにしかできなかったの。
どうして？私じゃなくてもニコラならできたんじゃないの？
私はもう死んでいるから、モニカに語りかけることはできても隣に寄り添うことはできない。もちろん体当たりで止めることもね。だからずっと怖かったの。私がモニカに話しかけたら全てが終わってしまうんじゃないかって。
そんな。
私ね、モニカの内側へ誰かが入ってきてくれることを待ってたの。その人ならあの子に生きる楽しさも人を殺す恐ろしさも教えてくれるって思ったから。
私にそれができたの？
できたと思うのは私の独りよがりかしら。
わからないよ。もう確かめる方法はないし。
どうして？
だって私もう死ぬんでしょ。今こうやってニコラと話ができるのはそういうことなんでしょ？
そうね。でもちょっと違う。あなたにはまだ可能性がある。ここ胸のここに力を感じない？
え？あれ？なんだか熱い？
これがきっと最後の魔法よ。あとはあなたなりにあの子に伝えてみて。生きるっていうことがどういうことか。
ニコラ？ここは、さっきのは夢？いや、夢というにはあまりにも鮮明に覚えている。モニカにそっくりなのに、確かに何かが違うニコラ。彼女の声、口調、しっかりと耳に残っている。最後の魔法ってなんだろう。私は2週間も意識のないままだったと後から母に聞いた。心臓が止まってから治療までに時間がかかったせいで、もう意識は戻らないかもしれないと言われたそうだ。それなのに目覚めてからの回復は驚くほどに早かった。傷が癒え、日に日に気力体力を取り戻していく私に、先生も看護師さんも信じられないと何度口にしたことか。脳の検査でも異常は見つからず、2週間足らずで私は退院した。それから1週間自宅で静養。そして今日外出を許され、私は洋館に向かっている。まだ事件の後始末があれこれ残っているものの、モニカは一人妖怪にこもり仕事を続けているらしい。1ヶ月ちょっとか。モニカどうしてるかな。 モニカ、モニカ、モニカってば。
ああ、君か、小鳥ちゃん。
モニカ、もう仕事してるんだってね。
ああ、君はどうやら無事に退院したようだな。
うん、この通り元気だよ。みんな驚いてるんだから。
そうか。
モニカはあまり驚かないのね。
おおよその見当がついていたからかな。
今修理しているのはその子？どこが悪いの？
さあ、目に見えるところは大体終わったはずだけど。
ん？その子に聞かないの？
ああ、もう声が聞こえないから。こればっかりはどうしようもない。
え？どうして？
私はもう魔女じゃないんだ。もうこの子たちの声は聞こえない。どんなに耳を澄ませても何も聞こえないんだ。
なんで？
そのことについては君とゆっくり話したいと思っていたんだ。午後のお茶にしようか。いろいろ話したいことはあるんだが、何からがいいかな。そうだ、あの夜のことからにしようか。
うん。
君、用意周到に教会に入る前に警察へ連絡したね。しかも人が死にかけてるって言ったらしいじゃないか。あれではいたずらではないかと警察が困るのも当然だよ。
だってそれぐらい言わないと急いで来てくれないと思って
今の日本の警察ならすぐにパトカーぐらい出してくれるさ。それも事件の渦中にある夏宵町ならなおさらね。まあそこで見事殺人未遂で私が捕まったわけさ。あの男と一緒にね。
そうだ、あの人どうなったの？
これがまたどう説明したらいいかな。ゲオルク・ハグマイヤーはもう死んでいたんだ。
え？
変だと思わなかったか？あの男、私に銃を向けられても悲鳴一つ上げやしない。とっくにおかしくなっていたのさ。あの男の魂はすっかり彼岸に行ってしまって、今は残された体が18年前と同じことを繰り返していただけ。なんともあっけない幕切れだったよ。本当に腹渡が煮えくり返る思いだよ。私はずっと死人を追いかけていたわけだ。
モニカ、
君もだよ。
え？なんで？
あんな死人のために命を投げ打つなんてどんなにくだらないことかわかるかい？
それは、だって、じゃないとモニカが
私が奴を殺したって、そんな簡単に死なせるつもりはなかったさ。
嘘！あの時のモニカ、絶対正気じゃなかったもん。
だったら何だって言うんだ。君の命は、あんな形で失われていいほど軽いものじゃない。
命の重さは誰だって変わらないよ。
だったら、なおさら私はあの男を許せない。一体何人殺したと思ってるんだ。今だって叶うことなら私が殺してやりたいと思ってる。
でも、もう殺さないのね。
負けたよ、君たちには。いいかい、私はニコラにも腹を立てていたんだからね。18年もだんまりを続けるなんてあんまりじゃないか。
モニカ、ニコラと話したの？彼女はどこに？
これも君に話さないといけないね。この箱の中身が何かわかるかな？
コラ。ニコラ、どうしたの？この傷。ね、ニコラ。
君にも、もう聞こえないか。
モニカ、ニコラはどうしたの？
ここに、君の傷を移したんだ。
え？傷？
私が、君を打った傷だよ。それをここに移してほしいと、ニコラが言ったんだ。
どうして？
あのままでは、君が死んでしまうとニコラは言った。取り戻すには、この人形とニコラの魂をよりしろにする必要があると。この人形はね、まだ正気だった頃の、ゲオルク・ハグマイヤーの作品なんだよ。この人形とニコラの魂があれば、君に釣り合うだけの価値があると。
でも、モニカはずっとニコラを探していたんでしょ？
ああ。あの子の魂がまだこの世に残っているなら、彼女の体で作られた人形に宿っていると思ってたからね。実際は、ずっとそばにいたわけなんだが。こんなに綺麗な人形を、私は見たことがないよ。
モニカ。
あの男は天才だよ。だけど、それだけじゃない。この人形には、ニコラの願いと、君の傷がある。どうだい？こんな安らかな顔をして。きっと、人形の本当の美しさは、作り手の腕だけでは得られない。人に寄り添い、思いを共にして、初めて得られるんだよ。だから、私は何もかも全部、最後の魔法に込めた。
最後？
私はもともと魔女の資質があったわけじゃない。だから、こんな大きな魔法を使ったら、何もかもすっからかんさ。
私のせいで、モニカは、魔女じゃなくなっちゃったの？
違うよ。
でも、
君のために。君のためなら、何も惜しくないって思ったんだよ。
そんな。
ごめん。ごめんなさい。
ううん。私は、って、泣いてるの？モニカ。
ごめんね。ごめん。君を失ったらって、ずっと怖かった。君が死んだら私も死のうって思ってた。ずっと。ずっと。
泣かないで。私は大丈夫だから。
君はもう私に会いに来てくれないと思ってた。
バカ、そんなことあるわけないじゃない。
君が生きててくれるならそれでもいいと思ってたんだ。君の顔を見るまでは。
もう心配しないで。私、モニカとずっと一緒にいるから。ずっとずっと一緒にいるからね。モニカ、これから楽しいことがたくさんあるよ。一緒にいるからね。
私の住む夏宵町の丘の上には、瀟洒な洋館がある。 まるで古い映画にでも出てくるような建物に私は小さい頃から憧れていた。その洋館に引っ越してきたのは魔女だったモニカ。彼女はこれからも多くの人形と思いを共にしていくだろう。たとえ傷ついても言葉が交わせなくとも、そしてそんなモニカを私はずっと守っていくと決めたんだ。
出演、モニカ、ニコラ、皆川順子、
宇野花小鳥、岡本理恵。